教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この講読文ですね、詩編のこの聖書を順番に読んでいるんですけれども、詩編の119編というのは聖書で読まれると非常に長い詩編というかこの一編なんです。でそれがまあ一つになっているんですけれども、一つというよりもいくつかのグループに分かれています。でそのグループにタイトルがついています。この119編を見ていただいたら分かりますけれども、これ書いてあります。アルファベットによる詩ってタイトルがついているんですね。で括弧としてアレフというのがあって、一節が始まってですね、ずっとあって、で九節の前にベトってあるんです。でそれがずっとこう続くんですね。これまあアルファベットによる詩とあるように、一番最初の文字が、アルファベット順になっているんです。まあアレフといえばちょっと違いますけどね、アルファというか、アルファベットの A と考えていただいたらいいと思うんですね。それからこう始まっています。で9節はこのベトというのは B ですよね。 B からこう始まっているというふうにこうそのようにアルファベットの一文字からこう始めている、そのようにちょっとこう遊んでいるというか楽しんでいるというか、そのようなこの詩であります。言葉にはそのように頭ですね、頭の文字を揃えたり、それをあいうえ順にするとかですね、またこの韻を踏んだりって言いましょうかね、同じような音をこう何回か繰り返してするというような表現をすること、それ私たちもします。そのような文章を読むとなんかこうリズムがあってですね、こう楽しいなとかね、分かりやすいなとか心地よいなと思ったりするのですね。だけれどもそれはその言葉でですね、言葉でそうであって、それを違う言葉に翻訳すると、意味は伝わるんだけれども、そのリズムといいましょうかね、言葉のリズムまでは翻訳することはもうほとんど不可能ですね。日本の俳句なんかもですね、その俳句を英語に直すっていうのは、意味を英語に直すことっていうのは、違う言葉に直すことはできると思いますけれども、その言葉の感覚というか音の響きといいましょうかね、そういうようなことまで、訳すのはほとんど不可能だなということですね。この聖書もそうですね。残念ながらヘブライ語で旧約聖書は書かれてあるんですけれども、ヘブライ語だとこんな感じで、こんな風になってるんだなっていうのが分かるんですけれども、日本語になってしまったら残念ながらそれは分からないところがありますけれども、この伝えたいのは内容ですからね、内容は確実に伝わってきます。そういう音とか韻とかですね、そういうものを楽しみたかったら、ヘブライ語を勉強していただくということになるんですね。ですから勉強する人はですね、そういうのが分かると、なるほど楽しいなということになっていくんです。でもそれはおまけって言いましょうかね、おまけですので、大切なのはその中身ですね。でこの19編って119編はすごく長いので、この口読はこの括弧抜粋となっていますね。もうかなり抜粋ですね。もう119編ですね、こんなに長い何節ありますかね、176節までありますね。それをわずかにこれだけにしているということ、このいいところと言いましょうかね、大事なところと言いましょうか、そういうのを抜粋してこの講読文は作られているのであります。で、この最初、どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうか、あ なたの御言葉通りに道を保つことですとですね。この言葉は有名な言葉です。で、若い人たちですね、御言葉によって、清い道を、保つんだなって思うんですけれども、私若い時にそう言われてですね、なんかちょっと重い気持ちになってことがですね、なんか聖書通りに生きればまあそれは清くなるだろうけれども、なんか重いなというか、きついなというか、窮屈だなというか、そういうものをこう感じたんですけれども、この御言葉ということですね、この御言葉、まあここには御言葉とかですね、仰せというのが出てきますよね。それから掟というのがあります。そして律法というのが出てきますですね。まあ、この御言葉とか仰せとか掟とか律法というのはみんな同じものを指していると言ってもいいですね。まあ御言葉ですけれども、まあ御言葉といったら、まあ聖書の言葉って私たちはすぐにそう思うんです。でそれは間違いではありませんけれども、御言葉はもっと私は広いものだと思う。聖書の言葉を含むもっと広いもので、それは何かと、御言葉といったらもう神様ご自身ですね。神様は初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。これはヨハネによる福音書第1章の冒頭の部分ですけれども、神様は言葉であった、神様は御言葉なんだ、御言葉ご自身が神様ご自身なんだということですね。私たちが生きるのはやっぱり神様の、神様ご自身、その御言葉に守られ、御言葉に従っていくんだということです。で神様、御言葉である神様は言葉ですから語られるんです。ですからこの聖書も、聖書を通しても神様は語られます。また聖書だけではなくて自然を通しても神様は私たちに語られます。またそれだけじゃなくて、いろいろな機会を通して、人を通して語られる場合があります。ある時はですね、お友達を通してこう語られる場合がある。聖書を、この説教を通して語られる場合がある、本を通して語られる場合がある、いろんな状況を通して語られる場合がある。まあある時は夢を通してですね語られる、ね、幻を通して語られる、全てですね神様のこの御言葉なんです。でその神様の御言葉は何かというと、やはり愛ですね。神は愛であるということ、神様は愛なるお方であるので、もう神様は愛を語りたいし、愛を伝えたいというのが神様であり御言葉です。ですからここですね、まあ御言葉通りに道を保つことというのは、ただ聖書の言葉を読んでその言葉の通りに生きるということ以上の意味があるということなんです。でまあ、ここに掟とか律法とかいうのがあります。まあ、これは旧約聖書に書かれているさまざまな掟ですけれども、それを守るということが意味があるのではなくて、その掟というかその律法を与えてくださった神様がおられるということですね。神様が人間を愛して救ってくださったという事実が先にあります。実戒が与えられる前に出エジプトがあったということですよね。神様は先に実戒を与えて、これをきっちり守ったらあなた方を救いますよと言われたんじゃないんです。実戒の方が後で、ずっと後なんですね。先に神様は救われたんです。もうその時は実戒も何もない状況でね、もうただ助けてくださいという状況だった。もうそれをもう何の問題もしないで救ってくださったと いうことで、救いの事実が先にあって、で、ああ嬉しいなと喜んでやる、これから自由なんだと、じゃあどのように生きていったらいいんだろうかという、じゃあ自由にね、こうみんなで仲良く楽しく生きる、そのためのこのガイドラインって言いましょうかね、導きを神様が与えてくださったというのが律法なんですね。ですから自分のことばっかり考えていると嫌な思いをするよと、他の人のことも考えなさいねですね、いうようなことで、お父さんお母さんを大切にするんだよと、人のものを取ったら嫌でしょと、あなたも取られたら嫌でしょとね、人を傷つけたら痛いし、あなたも傷つけられたら痛いでしょとね、傷つけないように仲良くいきましょうねっていう、そんなに難しくないというか、ごく当たり前のことをですね、をこう示しているのがこの掟なんですね。でこれはもう救われたというか、神様の愛の中にいる人がどのように生きたらよいのかという、その生き方の指針を示したものが律法なんですね。でその律法の背景には神様の愛があって、もうあなた方が律法を守ろうと守らないと、私はあなた方を救ったんですよということなんです。だけどこの律法というのは守っているうちにだんだん逆転する傾向があるんですね。それがまあこの律法というか、人間の言葉の限界が、あるんです。でだんだんまた逆転してきてですね、この言葉というか、この決まりを守ったら神様が私を愛してくれる、救ってくれるみたいに逆転するようになったんですね。でイエス様が再びやってこられて、そうじゃないんだよということをイエス様はおっしゃった。もう律法の背後には愛があるんだよ、イエス様が言われたんですね。ですからこのところで、あなたの御言葉通り道を保つことですというのは、神様の愛の中を生きるんだということを言っています。あなたがどんな状況にあろうと、私はあなたを愛している、どんなことがあってもあなたを見捨てることはありませんよっていうのが神様の御言葉であり、福音、良い知らせです。あなたが頑張っていい成績を収めたら、あなたが立派な人間になったら、あなたが素晴らしい成績を上げたら、私はあなたを愛するよと言われたら、ちょっと大変ですね。まあちょっとは頑張りますけどね。で時々成功はするかもしれませんけれども、失敗することはあるし、間違うことはあるし、いやダメだなと思うんですけれども、神様、あなたがどうであっても私はあなたを祝福するし、あなたを守っている、そう言われているのが御言葉の中心にあるということです。ですからこの若い人に、本当に子どもたちに言って、若い人に知ってほしいって思うんですね。まあ、聖書の言葉をきっちり守ってですね、貧困法制に行きなさいというのではなくて、神様がどんな時にもあなたを愛していてくださる、だから決して絶望することはない、諦めることはない、希望を持って生きていくんだということだけ知ってもらったら、あとはどうでもいいって思うんですよ。生きているとやっぱり私たち思い通りにならないことばっかりですね。まあ、楽しいことはあるし、あ嬉しいなということも、もう神様の憐れみによってありますけれども、嫌なこととか心配なこととか、あ失敗しちゃったね、間違ってしまったねということばかりですけれどもですね、神様は、いやそれでも私はあなたを見捨てないよと言ってくださっている、それがこの御言葉ですよ。だからその御言葉をかっちり信じてですね、希望を持って生きていれば、あとはもう何にも問題はないことですね。この過ちを犯すことがないようにっていう、この過ちというのは、その御言葉から離れることです。いやもうダメだ、私はダメな人間で、神様なんかに許されるはずがない、神様なんていないかもしれない、神なんか信じてもしょうがないんじゃないかというのが最大の誤りであり、偽りです。いやそうじゃない、どんな状況にあっても神様は愛だ、私を愛してくださっている、この世界を神様は決して見捨てられない、 それをこう信じ続けるということ、このあなたの仰せは私に命を得させるでしょう、苦しみの中でもそれに力づけられますですね。どんなことがあっても私は見捨てられない、私は神様に愛されている、私の家族も神様に愛されている、この世界は神様に愛されていると信じることですね。その御言葉によって私たちは慰められ励まされる。だから聖書の言葉は全部神様の愛が示されていると思って神様の愛を探しながら読むということです。で、次のページですね、あなたは善なる方、すべてを善とする方って、この言葉いい言葉ですね。神様は善である、それだけじゃなくて全てを善とする、全てを善としてくださるんですよ。全てですよ、全て。ということは私たちがした間違いとか失敗とか過ち、この全てを善とするのはですね、68節です。聖書119編のですねなります。全てを善としてくださるんですよ。神は神を愛する者たち、すなわち御心に沿って召された者たちと共に働きて全てを益としてくださるとですね、あれ、全てを益としてくださる、全てを善としてくださる。だからこう見るときにやっぱり悪いとか罪とか悪というものがあります。けれどもですね、神様はそれをも最終的に善とするお方なんだということです。これほどの希望はありませんよね。人類の最大の悪というのは何かというと、イエス・キリストを十字架につけたことですよ。もう神様をですね、助け主を十字架につけるなんて本当に冒涜であり、もう神様に対する反逆ですよね。けれどもその十字架を使って神様は全人類を救うということをしてくださったということですよね。大逆転、全てを善とするお方なんです。ですから私たちの犯した間違いとか罪とか汚れとか人に対する迷惑とか失敗というのも全てを神様は不思議な方法でいつか善としてくださるということ、まあ、だから悪いことしてもいいというわけじゃないですよね。私たち悪いことしたくないし、悪を行いたくないし、人に迷惑をかけたくないですね。本当に人を傷つけたくないと思いながらも、無知なためにですね、弱さのためにそういうことをしてしまうことがある。でも神様は憐れんで、私たちは憐れんでそれを善としてくださるんです。これがまあ神様の御言葉ですよね。だからこの御言葉、神様の愛の御言葉をいつも信じて生きるんだ。最後ですね、御言葉の頭は誠です。あなたは常しえに正しく裁かれます。神様は裁きをきっちりとしてくださるお方です。で、裁きはすでに終わっている。イエス様の十字架と復活によって全てはあの時に終わっているのであります。イエス様は私たちの罪とか汚れとかこの世の全ての悪を自分のものとして引き受けて私たちに代わって十字架にかかって死んでくださった。そこで神様の裁きが完成しているのですね。神様は正しく裁いてくださるお方、それが神様の御言葉です。神様の真理であり誠のことです。私たちは神様をいつもどんな時も信じることです。神様は愛だ、私は神様に愛されている、私は神様によって許されている。やっぱり死というのは怖いですね。昨日の牧師会ですね、 ですね、まあ、ステージ4で治療がすごく進んでいて今元気になられてですね、教会にやるで礼拝もしておられるし牧師会にも来られたんですけれども、でも死ということがすごく身近だってでしょうかね、葬儀するのが今までは何ともなかったけれども正直言って怖い、ね、今度は自分がそこにね行くかもしれないなって、ね、本当にもう実感として分かると言われていますけれども、その死を超えての命が与えられているんですよ。怖いですよやっぱりね、私もやっぱり死ぬのは怖いけれども、その死をも超えるお方がイエス・キリストですね。で、死後の裁きというのはもうすでにイエス様が受けてくださっている。私たちは死という扉を通って素晴らしいイエス様のところへ、神様の天へと私たちは行くことができるのであります、ね、この御言葉である神様、御言葉であるイエス様を信じて前向きにですね生きていこうではありませんか。でもこのことを知らない方々がたくさんあるので、やっぱり死が怖いなというか不安に思って恐れている方々がたくさんあるので、そういう方々にあなたは愛されていますよというこの福音を伝えていきたいですね。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました。どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうか。あなたの御言葉通りに道を保つことです。私たちは愚かなものであり、汚れたものであり、罪人でありますけれども、御言葉であるあなたが語ってくださっています。そしてイエス様によって語ってくださり、十字架と復活によって語ってくださいました。私たちの罪は全て許され清められていることを信じます。いろんなことがありますけれども、あなたの愛はいつも私たちを愛し、私たちを救ってくださいます。私たちの家族を救い、この世界を救ってくださいます。どんなことがあってもいつもあなたを信じて歩んでいきます。私たちのこの週の残りの半分の歩みもあなたが共にいてくださり、お守りください。また周りにいる方々にあなたの証しをするものとして私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。